民をどんな時にも神に信頼しよう。あなた方の心を神の御前に沿い出せ。神は我の酒どころであると詩の中にありました。そのような祈りを捧げて、そしてその祈りを全部神様の前に沿い出した時に、ハンナはその祈りの座から立ち上がったんですね。そして立ち上がった彼女の顔はもはや以前のようではなかった。顔が変わっていたと書いてあるんですね。状況は変わりました。問題を背負っております。だけどもハンナは変わったんです。ハンナは全く新しく得られた。そのハンナに神様はサムエルという素晴らしい男の子を与えてくださいましたね。偉大な預言者になってまいります。私のもとに来なさい。どうして行きますか。祈りによってことごとく私たちの願い、思い煩いというものを祈りに変えて神様に告白し、またお委ねする。時にはどうにもならない心の憂い思いも全部時に時間をかけて神様にひっくり返して全部明け渡す。そして神は必ず私を良きように導いてください。信じて信仰によって立つ。私たちは全くその瞬間変えられます。状況や環境が変わらなくても私たちは全く変えられたもののごとくに生きていくことができる。そして神様は状況を変えてください。主の解決は私のもとに来なさいということでした。もう一つ言われてますね。もう一つは私の首輝を負いなさい、そして私に学びなさいという、これがもう一つの解決の主の手段でありますね。主のもとに行って一切の重荷を下ろし安息いただく。しかしまた主のもとに行き、主の首輝きに入って主と共に自分の負うべき重荷を担っていく。これがもう一つのイエス様の解決の方法でありますね。力強い平安というものがあるんですね。力強いダイナミックな安息というものがあるんですね。これは積極的な生き方を私たちに導きますね。追い切れない重荷、不健全な重荷、罪の思い煩いを一切主のもとに下ろして主にお任せする。同時に私たちはさらに主のもとで主イエスの首輝きを負うことによって主の安息を得るという、もう一つの安息を得るという、そのことが進められているわけですね。で、首輝きというものはですね、牛や馬のこの輪っかですね、この首につけて荷物を引っ張らせるものでありますけども、で、旧約聖書では本来首輝きというのは火星だり抑圧を意味しておりましたね。だから首輝きというのはあまりいいイメージがないですね。だけど私の首輝きと、ほら、私っていう言葉、そうですか、私の首輝きは違うよ。私の首輝きはあなたに安息を与えるよ。イエス様の首輝きは火星や抑圧じゃ全くないですね。全く違った主の首輝きであります。で、主の首輝きというのはどういうことなのか、何なのかと言いますと、これ具体的にはっきり申し上げるならば、それはイエス様の御言葉なんです。イエス様の御言葉に従うことなんですね。それが私たちの今日の首輝きなんです。皆さん、休むということは、安息ということは何もしないことじゃないんです。まして怠惰になることでもない、好き勝手に生きるわがままのことではありません。そんなものは一つも休みじゃありません。私は元気な時に30代から40代まで すごく元気でしたね。エネルギーは有り余ってる。だから問題も起こしました。僕たちとして若気の痛い。好き勝手に生きることは、やりたい放題やることは安息では何でもないです。イエス様、私の首輝きを負いなさい、私の首輝きに入って私の首輝きを負いなさいと言いますね。そして私の首輝きは負いやすいからともにありますね。負いやすいというのは心地よいということです。私たちはここでイエス様が私があなた方を休ませてあげると約束してくださっているわけでありますが、 その内容は、私の抱えている苦労や問題が全部なくなるということではないんですよ。重荷を下ろしてあげよう。重荷を私が代わりに負ってあげようとおっしゃってもいないんです。なぜ私たちは神様の前に負うべき重荷があるんですよ。それまでイエス様は取ってあげようとはおっしゃらない。それはあなたも負うべき重荷なんだとおっしゃる。もちろん不健全な重荷、罪の重荷、わがままの重荷、こういうものはね、下ろして清めていただいて、取っていただかない。重荷がずれている重荷を取っていか、下ろして取っていただかない。だから私たちは、負うべき重荷を持って生かされているんです。それは私自身の重荷である。私が負わなきゃいけない。それをイエス様が全部取ってあげる。そんなことは言ってらっしゃいません。その重荷の負い方を言ってらっしゃる。私のところに来て、私の首に入るんだよ。私の言葉に来て、私の言葉に従って生きてごらん。その重荷を負ったまま、私の首のもとに入って生きてごらん。こうおっしゃるわけですね。その空気が負いやすいよ。そして、心地よい重荷だよ。こうおっしゃるわけですね。なぜイエス様の空気が負いやすく心地よいんでしょうか。それはイエス様の空気が軽いから。優しいから。優しいことしかイエス様要求なさらないから。そんなことはない。そうではない。かえってイエス様を信じてイエス様に従うときに、大変な重荷を、イエス様がいられることがあります。じゃあなぜ私たちがイエス様のもとに首輝きを負って重荷は負いやすく心地よいのか。それは、この首輝きを通して、イエス様と私たちが結びつけられる。首輝きというものは、主人が牛山を囚人の考えている目的地へ歩ませていくための道具なんですよね。首輝きでガイドするんです。後ろ馬もリードするんです。ですからそれは決して私たちが気ままに勝手に、自分勝手に歩くということではない。もしそういうやり方をしたならば、それが首輝きが邪魔をします。イエス様が導こうとしやしたのに、自分は好き勝手の方へ行こうとしますと、首輝きが私の首を痛めますよ。厄介なものになりますよ。しかしもし仮に牛山が主人の考え通りの方向に喜んで住んでいきたいという願いを持てば、逆にその首輝きは便利なもの、願わしいもの、彼らのものになってしまう。その首輝きを通して確かな道を歩むことができる。これが道だ、これに歩めと主が語られる御言葉にアーメン、信頼してきたのです。その区引きを通して正しい方向に私たちは人生の意味を定めることができ、またその時に私たちとイエス様が深く結びつくことができる。私たちが御言葉を理解し、御言葉を黙想し、御言葉に従って生き始めるとき、そこに私一人じゃない、その区引きを通してイエス様が共に力強く歩んでくださるという不思議な経験をするわけです。本来私が追ってるはずのその思いも、その首輝きを通して片方にいらっしゃるところの力強いそのお方が引っ張っていてくださるわけですよ。私のなすことは、その首輝きを追いながら、その首輝きを通して私の身を共に追ってくださるイエス様の歩みに学ぶは学びですから、合わせていくわけですね。イエス様と共にその御言葉にした生きる中で、イエス様に合わせていく。その時に、私たちの負っている空気は何と軽やかになっていくんでしょうか。心地よいものになっていくんでしょうか。皆さん、これがイエス様に従う生活だとおっしゃるわけですね。空気って何ですか。いい言葉だ。私の人生の歩みを神様が先立ち導いてください。本当に祝福に満ちた人生を導こうとしています。あなたの計画は私が知っているとおっしゃいます。それは災い与えるつもりじゃなくて、あなたに平和を与え、将来を与え、 人生を与えようとするものだとおっしゃいます。